俺たち戦闘態勢 .com。
どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、
はい、お疲れ
様。お疲れ様です。
どうですか？
どうですか？
寒いですな。
寒いね。なんだろうね、この寒さ。
すごいもんがあります。
あ
ー、はい。
あー、
最近なんか見ました？
え？
なんか見ました？
あー、見ましたよ。大宮地区。
あ
ー、ええ、
俺も見た。
ええ、どうですか？
いや、まず宇宙軍から行きましょう。
え、私？いやー、面白かったね。いやー、面白かった。あー、あれは面白かったね。でもね、あの、本当インターネットのね、
はい、
サイトとか見てても、
はい、
あの、もう、ほぼ全部絶賛ですよ。
いや、だから。
絶賛ですよ、ほんと。ほぼ 98% 絶賛。あの、なんか、オールタイムベストみたいな、もう、人もいるし。
あ、そうなの？
俺はすごいみたいなこと言ってんだけど、ただ、俺はそこまで、いや、確かに面白いんだよ。
いや、俺ね、
うん、
じゃあ、だから俺、はっきり、うん、あの、言えるけど、
うん、
ダメだった、俺、これ。
あ、俺、で、いや、
あのね、すごくわかる。
あのね、面白さはわかるんだよ。うん、あの、面白いって言ってる人もわかるんだけど、
うん、
でも、そこまで俺ね、上がんなかった。
そう、上がんない。
全然上がんなかった。
だからね、うん、人にどうなのっていうふうに、誰かに紹介するんだったらば、うん、多少汚いところはあるよと、
うん。
あの、不潔な描写は多いけども、うん、今公開されてる映画の中で圧倒的におすすめするよ。う
ん、
これは。
うんうんうん、
あ、面白い面白いって言うけど、うん、俺は全然。
なんかね、上がんなかったんだよね、テンションが。
さっぱり上がんない。
うん、なんでだと思う？なんでだと思う？あれ、不思議にね、不思議に上がんないんだよ、全然、テンションが。
全然上がんない。
いや、多分ね、これ聞いてる人に誤解してほしくないのは、面白く、絶対面白いと思うんだよ。
そうそうそう。
うん、絶対面白いと思う。見に行ったら。
映画を面白いかつまんないかで言うんだったら、うん、面白い。
面白い。
見れるチャンスがあるんだったらば、
うん、ぜひ見て。
映画館で見た方がいい。
いい。うん、絶対。ぜひ見てください。
うん。本当に面白いよ。
うん、
ただ、
しますけど、
ただ、どうもここにいる二人には刺さらなかったみたいだね。
刺さらない。
何にも。
刺さらないんだよね。うん。
いや、よかったわ、俺。
うん。
どうしようかと思ったの。
いや、でも、これ。
絶賛するんだったら、
うん、
ああ、そうだねって言って、控えめに俺ちょっとこれ、自分の意見を言おうかなと思った。
うん。うん。
あのね、
うん、
例えばさ、トレマーズとか、
うん、
ロボコップ、
うん、
レベルの映画だと思うんだよ。
うんうんうんうん、
もう本当に、よく面白く見せるっていうことだけに全力追求してて、うん、全力投球してて、しかも達成されてる。余分なものないじゃない。
そうそうそうそう。
面白いだけで構成されてるわけ。うんうん、ところが、うん、俺ロボコップとかトレマーズってすごい自分の中でもいい映画なんだけども、うん、ちっともいい映画じゃないんだよ、これ。大作って。
俺ね、テイスト的にね、ロボコップの名前が出たから言うけど、テイスト的にね、あの、思ったのが、抑制の効いたロボコップ2だと思ったの。もうなんか、そうそう、ロボコップ2はさ、もう、ブラックジョークが行き過ぎてさ、もう、こっちの、心が離れてっちゃうじゃん。なんか、
ついていけ
ない。あわあわ、みたいなさ。
ロボコップ2の時は本当にそう思ったもん、俺。
な
んでこんなの見てんだろうと思って。
行き過ぎだろ、これ。あれのね、あの、うまい具合に抑制が効いててね、いいところで止めてんだよ。これ以上行くとちょっと行っちゃうかな、みたいな。
そうそう。
いい、ギリギリのところまでやっちゃってんだよね。
うん、やってるんだよ、
うん。ブラックジョークみたいなの。うん、
なんだろうな、あのね、
うん、
いや、俺もね、なんでこれが俺乗れなかったのか。考えてたんだけども。
俺も考えてたんだけどね。あの、君はさ、君はさ、
はい。
ストーリーは知ってた？
いや、知らなかった、知らなかった。
あ、全然知らなかったんだ。
全然知らなかった。
あ、俺はね、前に、町山智博の、
うん、
あの、ポッドキャストでね、割とストーリーを ほぼ、まあ、最後までは言ってないけど、どんな映画かっていうのを、大体、モビルスーツが出てきて、ぐらいなところまで言ってたのよ。
俺、あれも結構びっくりしたんだけどね。
それを聞いてたから、
うん。
ストーリー大体知ってたから、上がんなかったのかなと思ったんだよ。
いや、俺はなんか、フェイクドキュメンタリーっぽい作りで、設定だけは聞いてた。
ああ。
だから、なんていうの、ほぼ、白紙の状態で見たよ。それでもダメ。
それでもダメでした。なんで、なんでなんだろうね。
あのね、悪ふざけしてるじゃないですか。悪ふざけしてるのも何もかも、計算のうちみたいな感じしちゃうのよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。それはあるよね。なんか、脚本家が、うん、これをこうするために、こういう設定にしました。みたいな、そうそうそう、計算がね、いや、
それできるって大したことなんだよ。
大したことなんだけど。
すごいことなんだけど。
見え、透けるんだよね、なんかね。
なんか透けて見えるでしょ。例えば、宇宙人に変身しちゃうじゃない。
うん、
主人公が、
うん。
で、そのきっかけっていうのが、めちゃめちゃな理屈じゃない。
うん、
理屈にもなってないじゃない。
うん、みたいな。黒い液体浴びて。
黒い液体が、その黒い液体の正体もさ、うん、本当に悪ふざけじゃない。
そうそうそうそう。
つまり宇宙人の超科学によってそうなってるとしか言いようがない。
そうそうそう。あれ、宇宙人に変身する薬でもあり、うん、なんか、飛行船を、
そうそうそう、
飛ばすためのなんか燃料、エネルギーでもあり、みたいな都合のいいね。
ところが、その悪ふざけそのものも、やっぱり計算されてる笑いなんだよね。うん、つまり、なんか、どうしようもないバカが考えたんじゃなくて、
そうそうそう。
すごく頭のいい人が、計算の上でバカやってる。
そうそうそう。
みたいに見えちゃう。それから、なんだろう。本当にね、不思議なんだね。燃えるシーンたくさんあるのよ。
そうそうそう。
ミサイルガーンって手掴みしてたりとか、すごく燃えるはずなのに、やっぱりね、ほら燃えるだろっていう出されるとダメなのかも。
ああ、そうかもね。
もう、すごく奇想天外で、面白いストーリーで2点3点するしね。
うんうん。
いろいろな問題提起もされてるし、
うん、
とかさ、結構びっくりしちゃうよね。
うん。そうそう。
びっくりするんだけども、だからさ、本当にね、センス・オブ・ワンダーっていう風に頭のいい人が考えてやった感じにしか見えないんだよね。
そうね。それで、なんか、これが当たったんで、続編の話もそろそろ出てるらしいんだけど、
うん、あ、やるんですよね。
例えばこれ続編2ができたとしても、見たいと思うかなって言ったら、あんま見たくねえなっていう。
もういいや。
もういいやって感じするんだよな。
うん、もう、ちょっともういいかな。ロボコップ2見に行って、がっかりしたような気持ちを味わいたくないので。
うん、でもロボコップはさ、2が出たとき、あ、見に行こうみたいな感じで、そうそう、やっぱ映画館に見に行ったじゃん。
あの時は、やっぱりロボコップだなと、
うん。
ターミネーターよりもロボコップの方が面白いと思った時期だから。
ああ。
こらすごいと。で、行って、何これみたいな。ってなったじゃない。
ふざけんな、みたいな。
ふざけんな。
ああ。
で、そういうワクワク感も、この映画に関してはないね。
うん。ないんでね。
ない。不思議。例えばさ、うん、トレマーズ、まあ、トレマーズだったらば、ケビン・ベーコンがさ、
うん、
最後にこう、もうあの子が俺のこと振り向かんわけなんかないじゃないか。あんな可愛くて向こうは都会だし、俺田舎者だしってブツブツ言いながら告白に向かうところとかさ、
うん、
可愛いじゃない、
うん、
とか、ロボコップで言うならば、
うん、
あんたいい腕だね。名前はって聞くときに社長、うん、ネクタイ直してるでしょ。
うん、
あの仕草とかやっぱり目に残るのよ。
ああ。
そういうなんかこう、遊びの部分がないんだよ。
遊びの部分ね。
遊びの部分みたいなのが全くなくて、すべてが計算されているもので、だから、B 級映画だ、B 級映画だって、B 喜ぶし、俺も見てて楽しいとは思うけども、うん、さあ B 級ですって言って完成度の高いもの見せられても、うん、いや
そうね、
本当にできたかどうかな。
ああ、
うん、整形してもうシリコンも何もかも注入してものすごいこう綺麗にしたプレイメイトの写真、
うん、
見ててもさ、
うん、
確かにすごいなと思うけども、
あ、
実際には別に欲情しないじゃない。
あ、そうね、
こんな感じ。
ああ、いやもうほんとね、あのこれ見てね、もう絶賛の嵐だからさ、俺ほんとになんか映画っていうもんがほんとになんか、あの俺は映画語っちゃいけないんじゃないかみたいな。い
や俺もねそんな気持ちにな
った、ほんとにあの思いました。
これ
あれ俺映画見る目ねえかなみたいな。
いやでも俺もねすごい孤独な気持ちになりました。あーちゃーと思って、みんな褒めてるでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。俺同じ、異星人交流ものだったら、あの、第五惑星の方が全然来た、上がったもんね。ルイス・ゴセット・ジュニア。
第五惑星の方が。いや、あれ一緒にいる時間長いからね。
長いからね。割と、まあ、交流メインだからね。
交流メインだからさ。
ちゃんと子供が出てきたしね。
ちゃんと子供出てくるし。でもあれも、まあ、こっちの目が慣れるっていうせいもあるけど、最初出てきたとき子供見にくいもんね。
ああ、確かにね。
なんだこれみたいな。
ね、でも、あの、見てるうちにこう、可愛くなるんだよね。
そう、可愛くなってきて、助けに行かざるを得ない気持ちになってくる。しかも男が産んでるからね、あの子。
両性具有なんだよね。
おいおいおい、みたいな。まあ、トレマーズとか、ロボコップみたいに、あの見て見終わった後元気になれる映画じゃなかったわ。
そうだね、そう、元気にはなんなかったね。
元気になったって、ああいう映画見ると大抵ほら、
うん、
スカッとして元気になるもん
ですよ。そうそうそうそうそう、
主人公が死のうともなんだろうとも、
そうなんだね。
だってこう映画館から出て駅に歩くまではさ、うん、大股で歩けるもんなん
だ。うんうん、ほんと小股だったもん、なんか。
あれ、
うん、うまい、うまいね。みたいな感じだと、うまいね、どうも、なんつって。
ネットで絶賛されてんだ、やっぱり。
ああ、ほんとにね。
はい。
今年ベストみたいな。
情
報が多かったんですよね。
でね。
うん。
私、この間、内野くんがさ、
うん、
プリキュアの話したじゃないですか。
うんうんうん。
で、まあ、君についていけないのもちょっと悔しいので、お前国民全員が見てるぞみたいな感
じなんですか。いや冗談じゃないですか、あんなの。
マジ
か。あの見たの？
見たよ。
見なくていいのに。何見たの？
二人組のやつ。
あ、二人はプリキュア。
二人はプリキュア。
うん。
それが一本と、
うん、
それからあと5人出てくるやつ。
あ、
今
プリキュア555みたいなやつ。
プリキュア555か。
うん。
それ見ました。
おう。どうですか？
あのね、
うん。
二人はプリキュア。
うん。
で、初めてプリキュアの意味が分かりました、まず。
おう。
プリティでキュアキュアなわけだ。
そうそうそうそうそうそうそう。
な？
うん。
これ非常にためになる。何かと思ったプリキュアって。
お
う。だプリティでキュアキュアって意味ですよ。
そうそうそうそうそうそう。
ね。可愛くて癒し癒しみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
ってことだ。
おう。おう。
それで、実はね、
うん、
そう、時計の国で大冒険っていうやつは、
うん、それは二人しか出てこない。
二人が出てくる。
うんうん。
二人が出てくるんだけども、まずね、
うん、
仲違いするんですよ。
二人が。
途中でね。
うん。
で、ちょっと、これは面白いなと思ったのは、二、
うん、
人が仲違いして迷路を別々に進んでいくと、
うん、
相棒の幼い頃の幻影が出てくるのよ。
ああ、ほうほう。
それで、何ちゃんってお互い声かけてもさ、
うん、
相手はお互いのことまだ知らない時期だから、
うん、
怖いお姉ちゃんが声かけてきたとしか思わないわけ、うん、だから逃げてっちゃうのよ、
うん、
それでまた取り残されるっていう描写があって、
うん、
あ、これはさ、
うん、
友達と喧嘩した時の描写としてはちょっと面白いかなと思って、
うん、
それでね、
うん、
やっぱりもう一回その二人で組もうっていう時に、
うん
うん、髪の毛の多分ね、絵を描くのが得意な女の子がいるんだわ。
うん、
名前忘れちゃったけども、
うん。
絵を描くのが得意な女の子がいて、
うん、
その子がさ、
うん、
モノローグで、
うん、
私は 絵を描くことだけが幸せだった、
うん、
絵を描いてずーっと生きていければいいと思った、
うん、
でも、
うん、
彼女と出会ってから、
うん、
現実は違うっていうことに気がついた。
ああ
、でこの後なんで続くと思う？
なんで続くの？
現実って、
うん、
もっともっと素晴らしいんだって続くんだよ。
ああ、
で
ああ
俺今日疲れてさ、
うん、
つまりもう現実って苦しいとしか言わねえんだろうなと思ったら
ば、ああああ、
あ、すごいなと。
ああ、
子供向けアニメとしてはさ、
ああ
本当に正しいし、
ああ
、いいアニメだと思った。
あ、それはね、それはいいね、うん、それはいい、いいんじゃないの。
うん、子供に見せるにはさ、
うん、
本当にいいだと。
それはね、俺がこの間見たオールスターズよりはかなり深いね。
うん、いいと思う。
うん、
なぜかっていうと、まだ心がこもってる時期のプリキュアだから。
あ、そうだね。そうだね。そうだね。
まだ心がこもってる時期のプリキュアなんで、
うんうん、
だから、別にほら、俺女の子でも子供でもないけど、うん、感情移入はできるんですよ。ところが、この5人組です。
おう、5人組。
5人組はね、まずね、もうね、変身シーンが長い。
長いんだよ。あれ長いんだよ。一人一人やっちゃうから。
一人一人やるんだよ。
一人一人もう、フルタイムでやっちゃうからね。
そう。
うん。
一回目はさ、面白いんだよ。
うん。一回目は、ね。
うん。二回やるんだよ。
そうそうそうそうそうそうそう。
お前、尺稼ぎにしても露骨だろと。
ああ。
しかも、わけわかんない工場でさ、弾けるレモンの香り、プリキュアレモンだって。それでどう戦えって言うんだよみたいな。
もうオールスターになるとすごいよ。もう十何人出るから。
あれや全部やるんだ。
全部やる、全部やってたかな。でもやってたよ。
また必殺技出す時も長いしさ、あの一人一人がまた必殺技持って、でそれ召喚するのにまた前工場がまた長くてさ。
ああ、もう歌舞伎だよ。
歌舞伎だよ。
本当に
だってデフォルトで決まってるわけじゃない。
うん、もうテンプレがあるんだよね多分ね。
テンプレ
があって、あのストーリー部分を穴埋めだよ。穴埋め問題だよ。
穴埋め問題でしょ。
うん、
ドラマ部分薄いなというよりほとんどそのお菓子の国でさ、どう全てのものがお菓子でできてるっていうことだけに費やされてて、いやー5できつかったから、これオールスターズになったら大変なことになってんだろうなと。そう
ですよ本当に。
じゃあ、内野君、今日の本題言ってよろしいでしょ
うか。あ、まだ、まだ、これから本題なんですか。
あ、はい、本題ありますよ。
はい。
はい。大宮地区見たその日に、シャッターアイランド見ました。
おぉ、マーティン・スコセッシ。
マーティン・スコセッシ監督のシャッターアイランド。
はい。
はい。
割と、予告とか見る感じでは、
うん。
なんか、スコセッシにしては、なんか、今までと違うか、違う、色合いの作品だなと思ったんですけど、
はいはいはい、
あのミステリーでね、
ミステリーですね、
ミステリーっぽいやつで、
あのね、
うん、
まずお、オチ言わないから安心して聞いていただきたいんですが、オチは絶対に言わないから、うん、なぜかっていうとね、あの何を言ってもオチになるし、
うん、
何を多分ね、オチを聞いたからなんだっていう、
オチ聞いたとしても面白いってこと、どういうこと、
面白い。
あ、なるほど。
あのね、
うん、
まずね、
うん、
トリックの部分というか、そのどんでん返しの部分が当然あるわけですけど、ミステリー。
ああ、あるんだ、うん。
最初に注意書きが出るんですよ。
うん、
この、あれは誰にも言わないでくださいみたいなのと、それからこういう錯覚に皆さん気をつけてくださいねみたいな。
こういう錯覚に気をつけてください。
っていうのがあるの。
うん、
登場人物の目線の動きとか、に、どういう動きをしてるかにご注目っていうの、わざわざ出てくるのよ。
そんなの言う必要あんの？
いや、だからさ。
それは日本で入れてる。
日本がくっつけてんのよ。
外国ではそんなの出してない
わ。多分ないと思うよ。
それ、少し怒るんじゃねえか？そんなこと言われたら。
これは脳の錯覚です、みたいな。
ああ。それは。
のが始まるわけよ。
うん。
で、始まるんだけど。
それは、
はい。
映画を理解するために、その、あれは必要なわけ。
必要だね。
あ、それがなかったら分かんないかったかも。
あのね、
うん、
まああってもなくてもどうでもいいんですけど、
うんうんうん、
より楽しめる。
あ、それがあった方が。
あった方が。
あ、そう。じゃあ正解だったんだ。
うん、それはね、真に受けた方がいいと思う。
あ、そうなんだ。
とにかく真に受けて、 一緒になって考えた方がいい。
ああ、そうなんだ。
うん、絶対わかんないと思う、俺が。
あ、それがなかったら？
うん。それがあってもなくても。
あ、変わんない。わかんないんだ。どん、
俺、わかんない。
びっくりするどんでん返しなんだ。
びっくりする。
あ、そう。
本当にびっくりする。
やべえ、今日俺見に行くかも。
あのね、ほんと前代未聞です。
あ、そう。今までにない感じ？今までにないどんでん。
いや、俺は今までにない。いや、どんでん返しとしてはあるよ。
あ、パターンとして？
パターンとしてはある。うん。ただ、そのどんでん返しのパターンが、うん、え？っていうタイミングで出てくるんだわ。うん。だからそこでびっくりするんだよね。うん。正確に言うと、映画が終わってわかる。
あー、落語で言うと考え落ちみたいな感じですか。
そこまで難しくないんです
か。帰ってから気づくみたいな。
帰って、いや、俺、さっぱり分かんなかったね。あと思って。やっぱ、駅に向かう途中で気がついた。ああ、そうかと。ちょっとすごいんだよ、これ。これ、前代未聞。俺、こんな映画見たことない。
あ、そう。
うん。あのね。
そこまで、俺がそこまで聞くじゃん。
うん。
市村にね。
はいはい。
そんなすごいのって聞いて、警戒しても絶対騙されるから、
うん。騙されると思う。だからこれ、あのね、うん、ね、映画表とか読んでて、落ちは途中でわかると思うがっていう人、書いてる人いると思うけども、うん、その人は騙されてる、まだ。
ああ、そうなんだ。
うん、その人はまだ引っかかってるんで。
なるほど。20ぐらいになってる。20、30。
20ぐらいだと思ってもいいかもね。
ああ、一つ気づいても、まだよく考えたらちょっと、みたいな。
そうそうそう。それがね、映画終わった後に気がつく。
へえ、俺気づかなかったらどうしよう。
あのね、
市村、俺分かったぜかなんか言ってさ、あれがあれだろ、バーが違うよみたいな、その後だよみたいな、えっみたいな感じになっちゃう可能性もあり。
これ多分ね、気づかない。あのね、うん、ネタバレにならないんですけど、まず一番近い映画何かっていうと、これね、狂い咲きサンダーロードなんですよ。
でもあんな、それあれ、そんなにどんでんとかあったっけ。
いやいや、だから、これ本当に説明するのが難しいんだけども。
難しいんだったら言わなくていいけど。
いや、あのね、狂い咲きサンダーロードの主人公いるじゃない。
うん。
あの、幻との仁さん、山田達郎です、うん
う
ん。
はいはい。
あれに近い、というか、あれが転生した姿なのよ。
ああ。
レオナルド・ディカプリオって、幻の仁さんなのよ。
そうなんだ。
うん。
うん。
もうね、些細なことでね、
うん、
切れる。
うん、
怒る、反抗的、無鉄砲。そして喧嘩が弱く、喧嘩がめちゃめちゃ弱いっていう。で、
ディカプリオがそんな役やってんだ。
やってるね。だから あそこまであの山田達郎と下品じゃないから。ただ、どう見ても、幻の仁さんなんですよ、
うん。
で、テーマ的にも、
うん、
狂い咲きサンダーロードなの。
そうなんだ。
どいつもこいつもかかってこいやみたいな。
あ、そうなんだ。
おれっていう。でね、
うん、
キャストがすごくて、あの、島があるわけですよ。
うん、
精神病患者ばっかりを収容してる島があって、凶悪犯ばっかりがそこに入ってるわけだ。
うんうん、
で、そこはもともと、南北戦争の、
うん、
あの、要塞だったところなんです。堅牢にできてるわけです。
うんうん、
そこに、まあ、連続殺人鬼とかなんだとかってたくさん集めといて、うん、解放病棟にしてるんだけども、
うん、
まずその、そこの病棟の警備所長、
うん、
警備の主任、
うん、
これがバッファロービルです。
バッファロービルが主任
やってんだ。バッファロービルが警備所長やってんだ。
え、それはバッファロービル。
いや、バッファロービルじゃないよ。だから、7時台の沈黙の。
あ
の人がやってんの、
うんうんうんうん。
それで、副所長が、ゾディアックのゾディアックなの。
ああ、
夢のオールスター共演になって
る。役者がねってこと？
役者がってこと、
うんうん。
ディカプリオとちょっと因縁があるかな、ないかなっていうような人たちがやっぱり囚人で出てくるんだけども、
うん、
放火犯とか、
うん、
その囚人がね、
うん、
被害妄想でものすごいことになっちゃってる囚人が、
うん、
ウォッチメンの、
うん、
ロールシャッハ。
あ
ずーっと被害妄想の話ばっかりしてるわけ。
うんうん、
世界は腐っててどうこうでみたいな。
うんうん、
それで、放火犯で、
うん、
放火の美しさをうっとり語る人が、
うん、
クラッシュって映画の中でね、
うん、
交通事故の素晴らしさを語る気違いが出てくるんだわ。
う
ん、その人がやってんの。
あ
もうね、 だからあと出てこないのがレクター博士だけなのよ。
ああ、オールスターキャスト。
オールスター共演なのさ。すごいメンツ揃えたなぁ。で、そういうなんかもう悪夢の遊園地みたいな、うん、まあキャスト的に言えばね、
うん、
っていうところへ、
うん、
狂い咲きサンダーロードのジンさんが、うん、謎解きに来る話だと。本当に。
あ
だから、狂い咲きサンダーロードの幻のジンさんに、うん、だって思うと全ての謎が解けるわけ、最後。
はあ。
そこなんだよね。これ本当に微妙な、ネタバレしないように言ってるから、俺。
はあ。
微妙なんだけども。
は
あ。まあでもね、俺の中で本当に、この映画でディカプリオヒーローになっちゃったよ。
そうなんだ。
本当に、シドビシャス、
は
あ、幻のジン、
はあ、
そしてディカプリオ。
ディカプリオ。
永遠のパンクの帝王になりました。パンクヒーロー。だから、ストピシャスが死んで、
うん、
幻のジンさんになって、で、山田達郎が天国に召されてから、
うん、
ディカプリオになったんだ、そういう脳内妄想ができてしまうときに、破れかぶれだね。最後の最後の一発たるやもう、多分、ぼんやり、本当にぼんやり見てると、
うん、
騙されたまんま、
うん、
島を出ることになるよ。
へぇー。
ただあそこで最後に、あ、ジンさん待ってよみたいな気持ちになると、
あ、そう。
すべてが、あっていう。
それを、君は分かった時に、どういう気持ちだったの？
もうね、心臓が張り裂かれるよ。雷に打たれたかと思った、俺。
あ、そう。
うん。錦糸町で、あ、はあみたいな。やっぱりもう一回見なきゃみたいな。あ、終わりだ今日は。
ああ、そう。
やっべ、もう一回見たいっていう。
マジで
多分、多分、俺が考えてることの方が正しいと思う。
あ、それは違うかもしんないの。
かもしんないけど、でも俺考えてることの方が正しいと思うけどな。
これもう一回見れば正しいかどうかわかるわけ。
わかると思う。
あ、そうなんだ。答え合わせはできるんだ。
答え合わせはできると思うけども、でもね、もうここまで来たら、うん、俺はディカプリオにかけるよ。
言ってることを言いましょうか。
いや、これね、見てもらわなきゃ。いや、だからネタバレしないようにして言ってんだよ。
ああ、なるほどね。
駅帰る途中で早く DVD 予約しなきゃみたいな気分
だ。ああ、そうなんだ。じゃあもう全然大宮地区よりはもう。
あ、比べ物にならないですよ。
全然。話になる感じ。
話になる話になる。
ああ、そう。
はい。途中で眠かろうが。
ええ。
頭わけわかんなかろうが、
ええ、
お前それスクリプターのミスじゃねえかとか、
ああ
いろいろ考えても、
うん、
シャッターアイランド最高だな。
そうなんだ。
男の心に突き刺さるよ。
あ、そう、
うん、だって幻のジンさんがさ、
うん、
アメリカのシリアルキラーを演じた連中と当たり合うんだぜ、うん、しかもテーマが密室殺人で夢のようだよ、
うん、超日本語吹き替え版っつうのがあるんだけど、
あるみたいですね。
何なのあれは。
あ、だから、それはね、ラストのラストのラストの話です。
え？
最後の最後の最後。ほんと10秒ぐらいのシーンのためだけにその跳躍ってのを多分やったんだよ。
へぇ、それは必要なんだ。
でもね、ディカプリオさん、もうディカプリオさんのこと見てると分かるんだよね。
ああ。
そんな跳躍、確かに跳躍はほんとダメ押しで、ディカプリオさんの顔見てりゃ分かる。
ああ。
男が何を選ぶべきかっていうこと。
ああ。
何言ってんだろうね、俺。
そうなんだ。
ミステリーのあのに。
いまいちよく分かんねえけど。
必見です。
どうも。
どうも。
どうもです。
どうも、どうも。
あ、なんかラジオで聞いてる声だ。
リスナーの猪野くんが、今日はゲストとして、
はい、
来ていただ
きました。最近どうですか？
ちょっと待って、本当に録音してるんですか？
してますよ。
ちょっと待ってください。
いや、
これラジオ番組なんですけど。
ラジオ番組なんですけど、猪野くん。
いや、これはダメですよ。こうプライバシーの。
何プライバシー？
何プライバシーって。猪野くん、どうですか？
はい、何でしょう。
最近なんか見た？
あの ある番組で言われたジェネラルルージュの凱旋とかそういうのぐらいした
。あの大傑作と言われ、
大傑作
と言われ て, 言われて、はい、裏切られたレベルで、今回の更新のあのなんかものすごい言われようだったんでね、あの泡ダンス
基本的にね、あの叩く回の方が面白いんだよね。
そう、
そうですね。あ、そう、一つあの僕思ったんですけど、あの、はい、最初に市村さんからね、この番組やるって聞いた時に40分ぐらいとかって聞いて長えよって言ったじゃないですか。でこの前なんかおまけみたいな感じで10分ぐらいのがやった時ありましたよね、つなぎの。
ああ、ピロボンのやつね。
あ、そうそうです、そうです、はい、それでこうなんでしょうね、この一末の寂しさみたいな、え、終わっちゃうのみたいな、実は40分ぐらいがだんだん快感になって
物足りなくなってきた、あれじゃ
物足りなくなって、
あれじゃ物足りなくなって
、この前もなんか、あ、だからアワダンスも結構、うん、あのみんながひどいことを言い続けてる40分間っていうのがすごいな、
あ悪口しか言ってねえからな、
あれすごいですよね、なんか見たくなっちゃうぐらいだった
。いいとこないんだもん。いや本当見て見て見て見て見て本当に本当アワダンスはね見た方がいい。
ああ、なるほど。で僕あの近藤さんが実はその次に瞳っていうの、うん、僕はそのアワダンスを実は知らなくて、
うん、
瞳を見てたんです。
おお。
だから僕はあのエクラナナという人はダンスとかがこうある種売りの人だと思っていて、あれですよ、瞳見て思ったんじゃなくて。うん、あのわざわざああいう主役になるっていうのは何かやってたのかなとか、
ヒップホップダンス
なんかその感じで見ていたので、
う
ん、そのちょっと前にやってたのがそこまでひどいのかと、
うん、あれ瞳のでやダンスシーンはあるの？
瞳はね結構踊ってましたよ。
うまかった
。あの延々全編にわたってずっと踊り続けるダンスについて、
そんなあのそんなドラマなんだ。
アイデンティティをダンスに求める女の子の話だったんですよ。だから取っかかりで、あとは別のジャンルにじゃなくて最後まで踊り続ける。
え、そうなんだ。
え、
割とダンスシーンが多いんだ。
ダンスシーン多かったですね。だからもちろんダンスをやりたいって言ってずっとこう勉強っていうか自分たちであのスクールとか行ってやってるんですけど、うんうんうん、やっぱりあの才能ある子たちはこう売れてったりとかする中落ちこぼれになっちゃうんだけどとか、私たちどうやってやっていこうとか、うん、自分たちで教室開こうよとかいうのをどんどんこう半年間、すごく身近なダンスで自分たちを輝かそうみたいな。
舞台はどこなの？どこが舞台？
月島ですね。
あ、東京なんだ。
東京ですよ。
うーん、
で、あの父ちゃんじゃない、あれなんか孤児かなんかの設定になってるのかな。で、あのその里親みたいな設定が西田敏行で、だからその大御所を使ってあ、でもですね、あのやっぱりひどいんですよ。
ダンスひどいの？
あ、ダンスだけじゃなくてグダグダな物語なんです
。え、 NHK だろ。
NHK
連続テレビ小説でしょ。
あ、だからあの頭なんか想像できる連ドラのまんまみたいな。
あ、なるほどね。てあの連ドラレベルみたいな感じ。
連ドラレベルです。
エイクラナナちゃんのダンスはどうなの？
だからやっぱりね、それはね、やっぱりあのそんなに上手いよなとか思わないんですけど、あの着地点がさっあのね、アワダンスで皆さんがギャーギャー言ってたような、
うん、
あのヒップホップ踊れるぜすげえぜキャーキャーとかっていう設定じゃないんですよ。
あはは、ダンスを
憧れのダンサーはいるけ どっていう感じなので、
割と頂点に達してるっていう設定じゃなくって、頂点を目指す感じ。
だから憧れる感じだから全然あの嘘ではない。
なるほど、
なるほどね。
ただ下手だけどねみたいな。
でも下手でも別に違和感はない、物語の設定上別に。
そうなんですよ。自分たちの居場所は何かって考えた時に、最終的にはじゃあ自分たちの地域であのあれです、あの教室を開いて町の老人とか、うん、そういった人たちにこう健康のためにダンスをとかっていうので、こうちょっと体を動かしましょうよみたいなのも含めて町の人と仲良くとか。
だからアワダンスも最初からその設定でやればよかったんだよ。
その話を聞いててあのすごい冒険だなと思って聞いてましたもん。だからその作品自体のことじゃあやっぱりそのね、今時踊れるかなって学校中が狂気乱舞って狂
気乱舞
すさまじかったよねあれね。
なんで言い足りないから言うけどさ、
ああ、
エイクラナランがなんかこう踊るとさ、学校中のみんながさ、ああ生まれて初めてのヒップホップに狂気乱舞するんだけど、もうさ、その高校生の中にさ、ああ、アフロのやつが2人もいるんだぜ。
ああ、
いたね。
文化としてどういう。
ね、いたね、いたね。
アフロのやつが2人、じゃあそれ絵的に入れたいのはわかるけど、ああ、少なくともあの地域ではアフロのカツラ売ってるんだろ。じゃあ全然カルチャーショックしかないじゃない。
しかもアフロが2人なんですか。
2人。
すごいですね。なぜかぶすって感じですよ。アフロっていうなんかある種のキャラクターとして設定されてるんですか。
いや、背景として。
背景。
アフロ高校生として。
どんな文化だよって感じですよね。
アフログラさん、背の高い男2人っていうの定番だから。
はいはいはいはいはいはいはい。
後ろに2人踊ってんの、いきなり。
あ、踊ってるんですね。あ、踊ってる。なるほど、バックっぽくいるんですね。
いやいや、生徒。
あ、生徒なん
だ。そう。思わずその動いてしまう体に肉体の衝動みたいな感じで踊り狂っちゃうんだけど、
でも目は死んでるみたいな、
目は死んでるみたいな。やっぱりね、なんかこうコンビニとか行ってもさ、本当にあんまり若いお姉ちゃんいたりするとさ、エロ本買うの控えるもんね。
え、それは嫌われるとかうんぬんじゃなくて、
おう、
なんか
そういうの
別の常識が働いてるだけなんじゃないですか。
例えば本当ね、レンタルビデオに行ってもさ、ちょっと気になんない？カウンターに若い子いると。
いや、気になんないね。
ああ、
気になるかな。いや、最近俺ビデオ屋では借りないからな。
ああ、違法に落としてるからね、君ね。
違法じゃないっすけど。違法じゃないっすけど、全然違法じゃないっすよ。何言ってんすか。サーバーは海外にあるからね。違法じゃないっすよ。あ、俺違法で言うとさ、
お、
最近俺なんかね、最近このラジオ番組でも結構取り上げてるパチンコ問題ですよ。
パチンコ。
俺不思議なのはね、
うん、
パチンコは3点方式っていうので法をすり抜けてるって言うじゃないですか。賭博は違法じゃないですか。
違法ですね。うん、
で、パチンコっていうのは、賭博じゃないですか。基本的に、
うん。
スロットとかっていうのは。
博打ですね。
博打なんだけど、あれは、なんで、法、取り締まられないかっていうと、
うん、
3点方式なんですよ。
うん、
基本的にパチンコ屋は、取った玉を景品と交換してる。
うんうんうん。
だけ。
金銭じゃなくて。
金銭じゃなくて。
はいはい。
で、その特殊景品っていうものを別会社の景品交換所で換金するわけだ。
はいはいはい。
で、パチンコ店とは全然関係ない。
ああ、ちょっと離れたところにあるよね。
離れたところにある、別会社の特殊景品をそこに持っていくと、そこでその特殊景品を買い取ってくれると。
うんうん、
で、そのパチンコ屋にその特殊景品を、下ろす問屋があって、
ほう、
で、その問屋と、特殊景品を下ろす問屋とパチンコ屋、それでその特殊景品を現金に交換してくれる、景品交換所。これが3つ別会社になってるから、ギャンブルとは見なされないっていう法の目をすり抜けてる、警察には取り締まれられないっていうね、そういう仕組みになってるらしいんですよ。
はいはい。
で、まあそれはいいや。例えば俺がね、このマンションの一室でギャンブル場を作って、
うん、
で3点方式で市村くんが
俺がかけようか。
いや、市村くんが景品交換所になってくださいと。
うんうん、
マンションの1階かどっかで。それで、飯野くんが特殊景品を、はい、俺に下ろしてくれよ。問屋になってくれよ。っていうふうにやったら、これ捕まっちゃうんですよ。
なんで？
その判断基準っていうのが警察に委ねられてるから。
はぁ。
結局。
法人ではないからとか、そういうことではないん
ではなくって。
つまり、認可制ってことでしょ？
認可制ではなくて。だから、パチンコ屋。パチンコの組合に入ってる、結局、あれですよ。わいせつ物取締り みたいな本で、うん、警察の判断に任されてるわけですよ。
ほうほうほう。
で、パチンコ業界の組合の方に、
うん、
その警察署長とかが天下りしてるもんだから、
ほうほうほうほう。
まあ、癒着ですわな。
癒着ですね。
で、警察はパチンコ屋を取り締まらないというふうに、なってるんですね。
ほう。
それはまあ、汚い話ですよ。汚い話だけど、まあそこはまあそうなってるんだからしょうがねえっていう話ですよ。
それはいいんじゃない？
それはいいんだけど。
いい、しょうがないな。
いいんだけど、俺はね、最近ね、ゲームセンターでメダルゲームってあるでしょ。
はいはい。
メダルで競馬やったりとかさ。
はい。
メダルでスロットやって、メダルがガンガン出てくる
って
やつあるじゃん。
うん。
あれはさ、基本的にメダルを貯める遊びなわけですよ。
はいはい。
あれってなんで景品と交換できないのかねっていう話なんだよね。
景品と交換できないの？あれ。
全然景品と交換できないですよ、どこ行っても。
あ、だからそれをやると、うん、やっぱり賭博になるんじゃないの？
景品と交換するだけでも？いや、例えば、特殊景品と、それを換金する、現金には買える手段はなくていいんだけど、
ほう。
お菓子とか、単純にお菓子とか、景品と買えるところもないわけですよ。
あ、そうなの？
うん、そういうシステムのところもないので、景品、あれは、それもいけないのかなと。
あ、いけないんじゃなくて、それはゲームセンター側の単なる企業努力を押してないからじゃない？
え、そうなのかな？やりそうだけどね。例えばさ、メダルゲームでメダルいくつ貯まったらお菓子と交換しますみたいなさ、
ないのそんな
のがやればみんな来ると思うんだけどね。なんでやってるところないのかなと思ってさ。
いや、それよりも、
うん、
うちのゲームセンター行ってんの今。
僕もそれはすごい思った。
いやいやいや。
今ゲームセンターに行ってる。
いや、こないだね。この間ね。この間ね、ちょっとね、昼休みに時間が余ったわけですよ。
ほう。
飯食って。
はい、
あ、そういや、ゲームセンターあったなと思って、なんかやろうと思って、で、500円玉、500円で、30枚メダルが、あ、40枚か。40枚メダルが買えるので、
うん、
で、そんぐらい買って、競馬のゲームをね、やったわけですよ。
はいはいはい。
適当にボックス買いでパンパンパン押したら、
うん、
万馬券が当たってさ。400倍、ガガガガガって400枚コインがゴンゴン出てきて、やべやべやべやべ、やべやべ。
やばかないけど。
いや、そんなところでなんか使っちゃって大丈夫なんですかね。
時間あと30分しかないのにとか思って、400枚も使い切れないと思って、今預けられるんですよ。
キープできんの？
キープでき
る。
すごい。
キープ、一応、これ、預けますかなんか言って。
また来い状態ってこと
ですか？そうそう。それで、また来い、みたいな感じでさ。で、また、預けたやつを下ろしたら、それで遊べるんだけどさ。でも、基本的に、メダルなんですよ。いくら勝っても、貯まるのはメダルのみで、別にそれを景品、いくら貯まっても、景品には交換してくれないわけですよ。
それはやっぱり、
なんで景品と交換もダメなのかねっていう話。
あ、でもそれは確かにそれですよね、本当に。
ルール的にダメなのかね。
どうなのかね。やっぱルール的にダメなんだろうな。やろうとも、合法だったらやるもんな、それな。
俺ね、全く関係ないけど、今の話で思い出したのは、俺らたちの同期で、山口くんっていたんですよ。
ああ、いましたね。
で、彼がね、
うん、
パチンコやった時に、はい、俺彼の部屋に行ったらば、
うん、
たくさんライター石が置いてあった。いいの君、ライター石わかるよね。
すいません、わかんないです。
実報とかで使うライター石で、
はい、
それを要するに換金のための目安としてくれるわけ、景品としてパチンコ屋は。
あ、そうなんですか。で
それを要するに景品所に持ってくと、買取所に持ってくと買ってくれるんですよ。
はいはい。
それが今の3点方式ってやつだよね。
あ、そうそう。
ところが、大学生の時に山口のアパートに遊びに行ったらば、テレビの上にたくさんライター石が置いてあるのよ。で、山口どうしたのこれ。いや、パチンコでくれたけど、使い道がないからジッポリって使う。
バカだな。バカすぎるな。
パチンコやったことないけど、
うん、
山口これ金になるんだぞ。吸ってどうすんだよ。
バカだな。
あ、そうか、誰かが教えてくれるわけじゃないからですよね。
そうそうそう、教えてく、あれ
今の僕状態ですもんね。
そうそうそうそうそうそう、だから何も予備知識なくって、誰も友達がいなくってパチンコ行った人は分かんないよね。
そう、それを持って帰るわけですよ、
うん、そうそう、本当に
持って帰って、
うん、
でも換金できる、何かで換金できるってことも知らなかったってことです
か。知らなかったんじゃない、
知らなかったんじゃない、だって
表示、そうですよ、戦利品がそうやって積まれてるってことはそういうことですよね、うん、
表示しちゃいけないでしょ、
うん、
そうですよね、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう。
俺また別の話で思い出したのがさ、うん、吉原あるじゃないですか、
うん、
吉原、
うん、
日本で売春禁止ですよね。
うんうんうん、
かつての話ですよね。
いや、今もそう。
今も売春禁止ですよ。
売春も禁止。
あ、ごめんなさい。あったのはかつてってこと
ですか。あ、そうそう。交渉制度があったのはかつてで。
うんうんうん、
で、今は完全に売春は禁止です。これ、御用になるけども。
うんうんうん、
じゃあ、なんで、
うん、
吉原のソープランドとかで行われてる行為は取り締まられないのかといえば、
うん、
あれは場所貸してるだけなのよ。
はいはいはいはい、はい、
場所を貸してマッサージをする女の人を派遣してるわけ。
はいはいはいはいはい、なるほどね。
女の人と恋愛関係に陥ってそこで何が起きようがさ、
うんうんうん、
それは個人の勝手じゃない、
うんうんうん、
でその結果、
うん、
男の側が気持ちとしてね、謝礼として彼女に払ってもさ、
うん、
それは売春とは言えないでしょ、
うんうんうん、
気持ちなんだからあくまでも、うん、
それでがゆえに入浴料とサービス料みたいな感じ
が別々になってるんだろうね、
うんうんうんうん、
それ以外に考えられないもんだって、
うん、でも捕まったよね、角エビが。
あ、角エビはだからやっぱりその警察のさじ加減なんじゃないかな。
うん、なんか機嫌損ねたのかね。
なんか機嫌損ねた。
怖いなぁ、裏社会。
いや、裏社会というよりも
そんな気分なくても大丈夫。